日本広告審査機構
ジャロ
ー。幸せ増やしましょう、三沢ホーム。
ゴールデンウィークは三沢ホームへ。4時です。
ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、早速ですね、先週のね感想をいただいているので読みたいと思います。広島買い出し機構さんからいただきました。ヘキルさん、おはようございます。おはようございます。先週の放送で唐突に開催された春のアニソン祭り2014、3年前のリクエストハガキが読まれていましたが、どんだけ溜め込んでいたんだという驚きと、お便りってそんなに長く保管しているものなんだという驚きが入り混じった驚きの放送となりました。僕のリクエストしたフォーフルーツバスケットもかけていただきありがとうございました。ただ自分でもいつリクエストしたか全く覚えていません。今度ゴールデンウィークにアニマックスでフルーツバスケットの全26話一挙放送をやるので、楽しみにしていた僕としてはとてもタイムリーな選曲で嬉しかったです。いつかかるか本当にわからなくなったアニソンリクエストですが、これからも好きなアニソンがあったら地道に投稿したいと思います。本当にね、皆さんね、これ結構先週のお便りいただいたんですけれども、感想をまさかかかるとはと自分でももうこうリクエストしたことすらもう忘れていましたという、あの内容が多かったなっていう、ね、感じで、そんなこんなでアニソンリクエストがちょっと増えたですか、バンちゃん。
可能性があるんだこの番組って思っていただけたんでしょうね。
でも何年、ね、急にね、何年先になるかわからないんですよ。
そうそうそう、でもそれも含めて、うん、何年先にかかるかなと思いながら、うん、送りますっていう、腹くくってますみたいなお便りが来てましたね。
だから、皆さんその可能性をね、はい、まるでタイムカプセルのように、
前向きに捉えていただいて、
タイムカプセル番組なのかっていう、
そうですね、新たな魅力を持ち始めました、みたいラジオ。
そうですね、はい、新たな、こう、魅力でお送りします。
何でもありだなって。
ぜひどんどん送ってきてください。というわけですね、今週は、ゲストにネゾアートでも話題、漫画家の小出真美さんを迎えてお送りします。実は小出さんとは長いお付き合いでして、今日は懐かしい話も飛び出すかもしれませんよ。お楽しみに。ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ、
弾みで嫁になりました。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。今日はゲストの方をお迎えしています。漫画家の小出真美さんです。おはようございます。
おはようございます。
最近はお子さんの寝ている姿をアートにしてしまう寝相アートでも活躍されている小出さん、漫画家としては現在小学館姉系プチコミック、文化社別冊本当にあった笑える話ピンキーなどで連載されているんですよね。
長いですね。
まあ、いろいろありますからね、種類がね。私は先ほどタイトルを言った漫画、弾みで嫁になりましたの方をね、読まさせていただいたんですけども。
ありがとうございます。
これ笑えるだけではなくてですね、とってもためになる漫画だったというのに驚きが隠せないです。
おー、嬉しいです。ありがとうございます。
好きです。なんか、そしてね、端々に、はい、こう、男女の、 こう人間としての魅力というんですかね、はい、こうやって男女は育まれて成長していくんだっていうそういう愛もたっぷりこもった内容でした。
ありがとうございます。なんかねあまりに身内の恥を赤裸々に書いてしまって恥ずかしいなと思いつつ、こういう方がまあなんかみんな見てて面白いかなと思って、
でも小出さんのも本当にこれ実話を、はい、今の旦那さんとの実話を書かれてらっしゃるわけですけれども、はい、本当に弾みで嫁に、
本当に弾みですよね。
今まではご結婚しようっていう感じはそれまではなかったんですか？
全然なかったですね。なんかでも私本当モテなかったので。
いやそのことないと思いますか？いや
本当にそれでもう付き合って1週間で結婚しようっていう話になったんですけど、
すごいスピード婚ですね。
そう本当に電撃結婚で、なんかこんなに私のこと好きな人もう多分出ないと思って、年齢も当時もう37歳だったので、
はい、
あもうこれはここで行かないともうないかもしれないっていう。でもまあ完全に本当に私がモテなかったのでクラクラ言ってしまったっていうのは大きいと思いますね。あとは我なべに閉じ蓋ってよく言いますけど、
いやいや
私本当若い時は、はい、自分がこんな自由業でずっと漫画家で、ね、フラフラしていた職業っていうのを棚に上げて、大きい会社の安定した収入のある会社員の人じゃないと嫌だみたいなこと言ったんですよ。だけど、ね、実際にそういう人と例えば一緒に生活したりとかっていうことになれば、ね、私みたいにね、いつ寝ていつ起きるかわかんないとか、締め切りの前だけ急になんか表現するとか、そういう人間はね、受け入れてもらえませんよね。で、そこをなんかうちの主人は、もう別に3日間部屋に閉じこもって出てこなくても、
はい、
死んでないか確認には行くけど別に怒らないって言ったから、あもうこの人だったらもう行けるかもしれないって思って
まあでもそれはなんかきっとご主人もご自分のやりたいことをこうやってらっしゃって、それをまた相手のねその小出さんのこともこう、うん、尊重されてというか、ちゃんとこう支えようって思ってのことですもんね。
うん、だとありがたかったんですけどね。実際はもう私の方が9つ年が上なので
それがまたすごいと思って、
だからえばれるし大丈夫かなって思ったんですけど、私も気が強いんで、はい、実際には結局なんか私がすごく彼の世話を焼くっていうなんか結局そっちに行っちゃったなって思いながら、だんだんまた軌道修正して、最近はまあお互い言いたいことを言うようになって、まあうまく
いい関係ですね、
うん、うまくまあ言ってる方だなとは思います。
喧嘩もやっぱりされるんですか？
喧嘩結構しますね。あ喧嘩も本当にだから付き合って1週間で結婚しちゃったので、
はい、
いいとこしか見ないで来ちゃって、で喧嘩をしてこういうことで怒るとかこういう怒り方をするとかっていうのをだんだんお互い学習して、喧嘩を避けたりとかしながらまた次のさらなるバトルステージに上がってっていう、それを乗り越えてっていう
グレートアップして
そうですそうです。なんかもうだんだん本当ゲーム の攻略みたいになって、
それどっちも負けず嫌いじゃないですか？
そうですそうです。もうどっちがこう受け入れてやるかみたいな、俺の方が度量が広い、いや俺がみたいな感じになってます、
ね、それ人間として度量の広さを競っているのであれば成長してますよね
だといいんですけどね、はい、単純にこうザ我慢みたいになってるかもしれませんね
でもとはいつもはラブラブでね、そのもう後の内容はぜひこれをご覧になっていただきたいなと思います。
ありがとうございます。
さあ、ちなみに小出さんなんですけど、実は最初はですね、某局の番組が社員ネイキッドという私の番組がありまして、その時に構成作家さんで入っていただいたんですよね。
そうなんですよね。
そしてFM 東京のディーパーストリートのスタッフさんになっていただき、その後東京 FM のこの G1 グルーパーの方にも、
そうですね、はい、はい、ミラクルブラウザで最初の初期のネットをこうちょっと使ってラジオの中に入れていこうみたいなのとか、はい、あとあヘキリジョンですね、私がまだ参加したのヘキリジョン。
ヘキリジョンありましたね、うん、
懐かしいですね。
これ今ちゃんと言われるまでちょっと忘れかけてますねもういや結構ね年代とその番組タイトルの年代がちょっとぐちゃぐちゃになっちゃうんですよね。
あそうですよね、たくさんやってらっしゃいますもんね。このヘキリジョンで私椎名さんの声を、はいすごい使った、
はい、
インチキ占い師のコーナーがすごい大好きで、
あなんかやってたな、そう
マダムヘキルダのコーナーっていうのがあって、
懐かしい、
もう全然嘘っぱちの星占いを羅列していくんですけど、はい、そのたんびにこう声色を変えて椎名さんが、はい、それがすごく面白くて あ、やっぱり声の仕事をされてる方だなっていうので楽しく毎回書いてました。
なんかあれはリスナーさんたちはどういう気持ちで聞いてらっしゃったんでしょうね当時。
なんか絶叫してほしいとかいうワードがいっぱい来ましたけどね当時ね。
なんだろう、みんな私に何を求めていたんでしょうか。あのそれでね、当時その生放送で深夜番組やってて、全国ツアーがあった時とかはそのツアー先の地方から、ね、そのライブをやった夜に、あのみんなでその地方局に行ってその放送局から生放送するとか
ありましたね。
そういうことしてましたよね。
金沢とか沖縄とかね、
行きましたね。暗闇の沖縄とか行きました、ね、
そうそうそう、私当時沖縄初めて行ったんですけど、仕事で行ってなんか滞在時間が8時間で帰ってきたみたいな。
はい、まあ、金沢のこともよく覚えていますよ。本当に夜中にもかかわらずリスナーさんが
たくさんね見に来てくれましたよね。
はい、まあ、表からね鏡張りになってる、鏡張りじゃないガラス張りになってるので、そこにあのリスナーさんが集まってきてくださって、なんかわーってやってくださったりとか
ね、本当ファンの方がねみんな温かい方ばっかりですよね。
そうですね、もうワイワイしてましたね。
楽しかったです。
はい、まあそんなこんなですね、あのついこの間ね、あの私のブログの方でもちょっと出していたんですけども、その10年以上前に一緒にしたその私の番組のラジオスタッフさんたちと一緒に同窓会とかね、
あ、そうですね、
したんですよね。
はい、そうそう、当時すごいなんか私が椎名さんで感心してたっていうか、すごいなって思ってたのは、もうほんとハガキが主流の時代で、もちろんメールも入れてたんですけど、ハガキが毎週もう1000通から来るんですよね。それをやっぱりその番組の前に入ってっていう時間の中で全部読むのはちょっと難しいっていう時に、椎名さんが必ずも最後に今はちょっと個人保護法でできないらしいんですけど、はがきを全部自分で持って帰って読みますって言って持って帰ってらして、でこのはがきを渡すセレクトもちょっとすごい工夫しなきゃいけなかったんですけど、椎名さんすごい真面目で、本気で悩んでるこの子はっていうはがきを見つけると、これはピックアップしてちゃんとみんなで考えてあげなきゃいけないよって言って、結構放送が重い感じになっちゃうっていうのがあって、
私言ってましたっけ。
そうそうそう、それでこうディレクターさんから、なるべく楽しい感じの、ポンとパンパンパンっていけるようなハガキを選ん上の方に乗せて渡してって言って、時間内にそういう重たいハガキは読めないようにっていう風にして、ごめんねごめんね、送ってくれた子、そして椎名さんと思いながら、でもちゃんと持って帰って読んでくれてるよって思いながらやってました。
まあ、多分、やっぱりそういう真剣にすごい書かれてたハガキとかに対して、やっぱり何か返事をしてあげなくちゃ、こっちも申し訳ないなみたいな気持ちは絶対あったと思うんですけれども、
なんか偉いなと思って、
ただ番組的にそれを聞かされても多分他の人は面白くないだろうから、
あ、でもね、会った時にはね、それ実際に読んじゃった時には結構反響もあったんですよね。でみんなでその子にこうアドバイスっていうか、こうやったらいいんじゃないかみたいなのは来たけど、これだとなんか教育討論番組みたいになっちゃうって言って、
皆さんね、そうなんですよ、リスナーの皆さんも真面目だから、
そうそうそう、
感じて悩んでる方がいると、こうしたらどうかなとか、そうそう、ちゃんと返事をくださったりとかして、だから基本的に皆さんリスナーさんっていうかファンの方、本当に真面目な方が多くて
ですよ、ね、
あと優しいんですよね、皆さん。
そう、みんなすごいあったかいんだけど、とりあえずなんかもうちょっとこう軽く聞けるやつを作りましょうっていうことになって、
そうですね、
なんか当時はごめんね、みんなと思いながら、
でもそのおかげあってすごくバランスのいいラジオ番組になったと思うんですよね。はい、というわけでですね、もう懐かしい話が尽きないんですけども、この番組では毎回ゲストの方に好きなアニソンのリクエストをいただいているんですけれども、小出さん、何か一曲ご紹介いただけますか？
はい、ちょっとかなり古いんですが、アニメキャプテン翼の、ヒューガ小次郎で荒野の叫びをお願いします。ぜひ。
アニメキャプテン翼から日向小次郎で荒野の叫びお送りしています。
すごいですねこれ。
なので小出さん、
はい、
本当ありがとうございます。まさか平成になってこの曲が聴けるとは思いませんでした。握手握手。
私もここで聴けて嬉しいです。私レコードでしか持ってなかったので。
私カセットで買ってましたこれ。
懐かしいですね。
懐かしい。キャプテン翼ファンだったらこの、うん、あのキャラソンというかキャプテン翼のこの CD が買ってると思います。
そうですよね、
間違いなく、うん、いや懐かしいです。これ日向小次郎役の鈴沖宏隆さんが歌われてらっしゃるんですよ、
は
い、
ね。
もう鈴沖さんといえば本当にねブライト館長から、
ね、ブライト館長の印象強いですよね。
強いですよね、うん、でこのキャプテン翼の日向小次郎と来て次にセイントセイヤのシリュウみたいな、
うん、あそうだそうだ、ロザン昇竜派ですね。
そうですよ。だからもう私なんかだと学生時代に本当にもう絶対通るべき人というか、
ね、
大先輩なので。いやなぜこれを選ばれたんですか。
なんでかっていうとですね、
はい、
これはですね椎名さんが番組の収録の時に、はい、ふっとすれ違いざまにいきなりこれの冒頭の部分をふって口ずさんでいかれたんですよ。ほんと4文字だけ乾いたって言って通っていったんですよ。
や
だ。って思ってもう私ものすごいこうもうヒューガ君がキャラの中でもキャプテンの方で一番好きで、
はい、
ものすごいこれ繰り返し聞いてたので、
はい、
なぜって思ってもう乾いただけで、あヒューガ小次郎と思って、
まさか今そしてそれを思い出されて
すごい印象深かったんですよ。でそれを椎名さんに突っ込んでその曲はって言ったら、
はい、
椎名さんもちょっとフフフってちょっと笑っていかれて、お互いねっていうのは言わずに、なんとなくこう、うん、知ってる、うん、知ってるみたいな感じになって
無言の。
そうそうそう。
いやだけど私本当にキャプテン翼大好きで、
うん、
もう本当に小学生の時見てた時にもう将来は大空翼くんと結婚するんだぐらいの勢いで打てもしないドライブシュートの練習とかオーバーキックの練習をして背中打ったりとかいろいろしてました。
みんな危ないことしてましたよね。立花兄弟のね、まねっことかね、
はい、行くぜとか言ってね一生懸命こう友人を寝転がらせて
上にどんどん
自分が上に乗ってこうえいみたいな、飛べないのに飛ぼうとするみたいなね。そんなことしてましたよ。確かに
やってましたね。1試合すごい何ヶ月もやってましたもんね、はい、アニメもね。
そうです。端から端に走るまでに30分ぐらいかかってましたから。
絵がなんかそれで1試合で変わっちゃってね、髪の毛が伸びたり縮んだりするんですよね。
覚えてらっしゃいますね。
うん、懐かしい。
いや日向小次郎はね人気ありましたよ。若島津健と同じくらい
ね、大人気でしたよね。
うん、なんで、うん、日向小次郎派とやっぱり若島津健派に当時分かれてましたね。
あ、女子人気すごい高かったですよね。
そうなんです。意外と翼と美咲くんはなんか、まあその好きな人たちは若干はやっぱり分かれて、
うんうん、
どっちかなんです。男っぽいキャラが好きか、
あ、そうですね、
ちょっと女っぽいキャラが好きかで分かれてましたね、当時ね。いやー懐かしいですね。でも私これをね聞いて本当にいろいろ思い出したんですけども、
はい、
当時キャプテン翼の声をやってらっしゃった小川陽子さんが、
はい、
うちの今の事務所のアーツビジョンにいらっしゃったんですよ、
はい、
で若島津健の飛田さんも、
はいはい、
アーツビジョンにいらっしゃって、そして姉子役の坂本千佳さんもいらっしゃって、はい、結構いらっしゃって、
はい、
私新人でアーツビジョンに入った時に小川陽子さんとかにお会いして、
はい、
感動しましたからね。
あ、もう本当ね、小さい時に見ていた、
はい、
人たちがお仕事一緒にしてるみたいな、
まさかここでお会いできるとはと思って、でもさすがになんか何も言えなかったんですけれど
小川さんってなんかすごいんですよね。なんか飛び入りでオーディションを受けて翼くんの声に抜擢されて、最終的に原作者の高橋陽一先生の奥様になられたっていう。
そうですよね、
すごいですよね。
ねえ、うん、もう本当びっくりですけれども、いやーなんか私のザ青春ですね。ありがとうございます。
いやこちらこそ久しぶりに聞けて感激です。
というわけでなんかキャプテン翼でだいぶ盛り上がってしまったんですけども、もうそろそろねお時間がね来てしまうんですよ、
はい、
なので今後の小出さんの活動内容なんかも教えていただけるとありがたいのですが、
はい、漫画の方もまあもちろんいろいろやってるんですけど、
はい、
ネゾーアートの本というのを2012年に出しまして、こちらの方がちょっといろいろイベントがあって、 最近では大日本印刷のショールームで5月の10日にワークショップイベントが、これ定期的に何ヶ月かごとにやっていくんですが、
はい、
それ と、今後毎週木曜日に撮影ブースが出ますんで、は
い、そうなんですね。
そうなんです。絵本とかもこういろんな電子書籍とか見られて楽しいところなんで、
はい、
ぜひお出かけください。
ぜひぜひ、もうね、ネゾアートの方見させていただいたんですけども、素晴らしかったですよ。
ありがとうございます。
この想像力と組み合わせと、いかにこの絵を具現化するかっていうのを、まさかこの赤ちゃんを育てながらこんなことができるなんてっていう。
うちではいたずらバカ写真って呼んでたんですけどね。
いやね、センスです皆さん。想像力とセンスです。もうね、ネゾアート90作品&作り方やコツを大紹介していますので、ネゾアートの本ぜひご覧になってください。
ありがとうございます。
はい、というわけで今週のゲストは漫画家小出真美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シーナヘキル、シーナヘキル、見たいラジオ。
研究所プレゼンツ、シーナヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。今日のゲスト小出真美さんからのリクエスト、目を覚ませ男ならを聞きながらエンディングのお時間です。小出さん、なぜ目を覚ませ男ならなんですか。
え、もう私椎名さんとあのラジオで先にお会いしてて、はい、すごい可愛いなちっちゃいなと思ってて、はい、もうステージを見てもうたまげてすごーと思って、えでなんかこれはステージでサビでパーってこうあの照明が変わってっていうのがすごい印象深いんですよね、はい、あとこんなことを可愛く歌っていい女なんてもうこのルックスじゃなきゃ許されないと思って
チックショ
ー羨ましいでも可愛いって思ってすごい印象深いんですよね。
それはねあの歌詞を書かれた中山かな子さんの裁量ですよ私ではないですね、はい、でも嬉しいですありがとうございます。はい、というわけで皆さん今日は楽しんでいただけたでしょうか。本当にねまだまだね喋り足りないというか本当お聞きしたいことがいっぱいあるんですけど、またぜひ遊びに来てください。
ありがとうございます。
はい、というわけで番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 東京 FM 椎名ヘキルみたいラジオ、メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp までお送りください。そして東京 FM の携帯音楽サイトミュージックビレッジでは毎週あなたに番組情報をお届けするメールマガジンを配信しています。題して椎名ヘキルのメルマガみたいな、みたいラジオ放送前の土曜日と放送後の日曜日の週2回私からのメッセージを配信していますので、皆さんぜひ登録してくださいね。ミュージックビレッジへは東京 FM 携帯公式サイトからアクセスしてください。よろしくお願いします。あ、そしてですね、あの今週小出さんへの質問などを皆さんからねお便りいただいていたんですが、ちょっとお時間が来てしまいましたのでメルマガの方でお答えいただこうと思いますので、そちらをご覧ください。はい、というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名の見たい弾みで嫁になってみたい、たい、たい、
結婚しましょう
椎名ヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。コスモ石油と JFN38 の放送局がパートナーシップを組んで実施するコスモアースコンシャスアクトクリーンキャンペーン in マウント富士、参加リスナー募集中です。
アルピニストの野口健です。今年の夏も、富士山の清掃をします。どうですか、一緒に富士山でゴミを拾いませんか。
野口健さんと一緒の富士山清掃活動、エコトレッキングも楽しめます。開催日は7月12日と13日、参加費用など詳しくはお聞きの FM 局のホームページをご覧ください。
今井美樹コンサートツアー2014ダイアローグ、東京 FM 主催で5月9日金曜オリンパスホール八王子、5月14日水曜15日木曜文化村オーチャードホール、チケット発売中。お問い合わせ